まちづくりちょびっと推進室。Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in 京都。こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人の紹介やその活動の最前線をご紹介しております。いつものように番組のお相手は当ちょびっと推進室絹川がお送りいたします。さて、本日の番組タイトルでございますが、メインタイトル我が町桂坂、もう一回申し上げます。我が町桂坂、サブタイトルとして地域の素晴らしさの再発見と創造と題してお送りいたします。そして、本日のメインゲストご紹介いたします。桂坂地区建築協定協議会、会長をなさってます桑原隆さんであります。桑原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと漢字が並びましたんで下が噛みそうですが、桂坂地区、皆さんご存知ですね。京都の西の方、桂坂、この建築協定の協議会の取りまとめをなさっておられます桑原会長です。そして、もう一方、ゲストは、我らが景観まちづくりセンター愛称まちせんより、はい、和田の三国さんです。どうぞ
よろしくお願いいたします。
和田野さんが、はい、桂坂の地域に入って、
はい、担当させていただいております。
いろいろ、桑原会長に勉強させてもらったと。
全くもってその通りです
という位置づけです。はい、それではリスナーの皆さん、これからのしばらくの間お付き合いください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、桑原会長、はい、何からいきましょうか。
まあ、桂坂のですね、はい、まあ、簡単に町について説明させていただきたいと思います。
そうですね、桂坂ってどんなとこ。
まあ、先ほどお話にもありましたけれども、まあ、西京区のありますですね、亀の子に近い方でありますけれども、はい、人口が約1万2000人ですね。
1万2000人、はい、
家の戸数が、全部で3800戸、
はい、
それと建築協定の方の区画数がだいたい3200といった町です。
はい、
で昭和61年からですね、分譲が始められました。低層の一戸建て住宅を中心とした郊外型の大規模住宅地です。はいはい、で私のしております桂坂地区建築協定協議会でありますけれども、
はい、
すいません、建築協定というと何かちょっと堅苦しいイメージを持ちやすいものですけれども、そもそもはですね、
はい、
建築協定は、まあ、自治会活動の景観まちづくりバージョンでありますので、
皆さんいいですか、リスナーの皆さん、今すごい学校の先生がここ試験に出ますよみたいなことをおっしゃいました自治会活動におけるまちづくりバージョン、
まちづくりバージョンですね。
これは面白い言い方ですね。
そうですね。
ですので、ついつい建築協定というとこの規制のイメージが強くてですね、
はい、
行政から押し付けられているというような間違った印象を持ちやすいんですけれども、
はい、
そうでは決してそうではなくて、自分たちの力によってですね、街を良くしていこうと、うん、そういった前向きのものであるというところが、うん、よく地元で言ってることなんですけどね、
はい、リスナーの皆さんにちょっとこう確認したいんですけど、建築協定ってお聞きになったことあるでしょうかね。和田野さんはどう思われます？はい、まあ専門家だから建築協定って言ってもああそうっていうふ
う
に、
ね、
聞こえるかもしれないけど、
知らないって言われたら、はい、知らないのって言われたらもちろん知ってますっていうしか言うんですけれども、うん、はい、ただ多分そうですね、私も知ったのって言ったら、うん、大学でその建築をやってたからその時に聞いたっていう感じなので、
そしたら、和田野さんに、
はい、
クイズというか、
クイズ
宿題というか、
はい、
一見堅苦しい建築業というを、
はい、
ひらがなで短く述べよう。
ひらがなで短く述べよう。
説明してください。
小学生に分かるようにという感じですか。そうですね。なんか時間取っちゃいそうなんですけども、うん、やっぱり
できるだけ短くね。
そうですね。みんなで自分たちが思うような街にしていくためのルールっていうような感じでしょうか。
約束事を決めましょう。
はい、そうですね。でそれは別に法律とかみたいになわけではなくて、あの住んでる人同士でこういうことを守っていきましょうっていうような、はい、そういうようなものかなっていうふうに思っています
。ありがとうございます。桑原会長、桂坂でその実際にされた建築協定、例えば分かりやすくこんなことやったのっていうのはありますか。
まあ、具体的な項目としましてはですね、はい、まあ、その前に基本としまして地域の特性っていうのが非常に大切だと思うんですけれども、はいはい、まあ、桂坂でありますと、ゆったりとしたとかですね、まあ、その辺があのポイントになってくると思うんですけれども、はい、具体的に桂坂で決められておりますのは、敷地の最低面積をですね、はい、まあ、大体160平米ぐらいを最低にしようと、まあ、実際にはもうちょっと大きいですけれども、はい、そういったようにして乱開発を禁止したりですね、で一つの敷地の面積をそこそこ大きいものにして、はい、ゆったりとさせるとかですね、はい、あと隣の家 の敷地のその敷地境界線からの壁面交代ですね、はい、大体 1.2 メートルぐらいあるのが多いんですけれども、はい、まあ、これによってあの通風ですとか採光ですね、あの光を、まあ、取り入れやすい形にするとか、はい、そういったようなことをしています。それと、建物の階をですね、はい、2階建てまでにするですとか、はい、あるいは屋根の傾斜を 30% 以上にすると、はい、それと屋根の色もですね、あの黒系統とかあの濃い茶系統ですね、はい、そういったものにすると、であと外壁の色もですね、はい、あの壁の色もあの茶色系統ですとか灰色系統ですとか、まあ、白系統というようなものにしてます。
はい、敷地境界から、
はい、
壁面交代、
はい、
要はお隣さんとの敷地の境界にきちきちに建てんとこなと、
はい、
せっかく桂坂ってなんかゆったりしようなみたいな、
はい、
その160平方メートル以上にしましょうね、
はいはい、
それを勝手に打って2つにパカンと割って、はい、80ずつで、しようというようなことをやめとこうやと。
そうですね。
それから、屋根の勾配角度が 30% 以上と言いますと、はい、陸屋根というか、はい、真っ平らのああいうのをやめとこう。
ダメですね。
そのみんなで雰囲気揃えへん、
はいはい、
という、はい、なんかハーモニーを大事にしたいよね、
はい、
壁の色とか屋根の色も統一感があるといいですよね、
はい、
っていう約束事をみんなで、はい、持ち合いましょうか、
はい、
でもさっきおっしゃいましたけど、桂坂って3800世帯もあって、はい、と建築協定に関わってられるのが
3200区画
ぐらいあるとおっしゃいましたね、
はいはいはい、
それってものすごく大変じゃないんですか。その俺のとこは俺の勝手や、
はい、
壁の色は私赤にするとかってピンクにするとかなんかそんな風なことにはならなかったっていうことなんでしょうか。
たまにそういった出たい、そういった風にしたいという声もちょっと出てきますけれども、
はい、
そこはですね、
はい、
まあ、住民同士人間同士の話し合いでですね、
はい、
まあ、うまく、まあ、大体説得できているといったところですね、はい。で、まあ、先ほどちょっと申し上げましたけど、この規制というイメージがどうしても強いんですけども、強いですけれども、しかしながらある程度の規制は必要でありまして、
はい、
である程度の規制がないとこの統一感とか調和が取れませんのでね、
はい、
でしかしながら規制ばっかりではいけないわけでありますけれども、一定のルールを持った中でその中で競って良いものを作っていこうということによってですね、
はい、
調和も取れているけれども、でもいい街だと、
はい、
で一つ一つの家が頑張ることによってですね、一定のルールの中で頑張ることによって でも良いものを作っていこうとなると、それによってこの相乗効果でによってですね、町全体がより一層良くなっていくんではないかというふうに考えております、
はい、私桂坂に住んでおりませんので、 車で知り合いのうちに行ったりとか通り抜けたりとか、なんかスーパーの大きなところへお買い物に近く通った時に行くとか、そんな経験しかないんですけれども、それでもなんかいい雰囲気のとこだな、で地区地区でちょっとずつ特徴があるなとか、同じ桂坂の中でも、はい、なんかこうトーンが違うっていうんですか、そのある集合体が複数集まってるなっていうイメージでがします。
そうですね、和風の気象の強いところですとか、はい、もうちょっと洋風の気象の強いところですとかありますね。
丸い屋根って、何屋根っていうんでしょうかね、ちょっと 丸い曲線の屋根のが続いてるところとか、それから なんていうんですか、ボンネルフ道路を言ったらちょっと時代遅れでしょうか、こう曲線の、
そうですね、
車のスピードが出にくいような工夫がしてあるところがあったりとか、公園が結構たくさん取ってあるなとか、
ね、はい、
なんかそういうなんか本当ハーモニーというか、いい雰囲気を感じることが多いですね、桂坂をお邪魔しますと。そうですね、
住民のアンケートを取りましてもですね、どこが一番桂坂の好きなところかというところをアンケートを取ってみますと、はい、緑という声がやっぱり多いですね。
ねえ、
で極端な、もうすごい極端な大雑把な言い方をしてしまいましたならば、ちょっと褒めすぎかもしれないですけれども、はい、公園の中に家があるというぐらいに、はい、言って言えなくもないのかいいのかちょっと分かんないですけれども、はい、そのくらいの感じがあろうかなというような感じもしますね。
はい、さて皆さん、はい、浜村淳さんみたいですけど建築協定というちょっと堅苦しい言葉にまた少し戻りますけれども、桑原さんは桂坂地区の建築協定協議会の会長をされてるだけじゃなくて、京都市の建築協定の連絡協議会の会長もされてます。で、この桂坂地区で全数で3800世帯、建築協定に関わってられるのが3200区画、先ほど教えていただきましたが、その中でも桂坂の中にも建築協定っていうのが、39グループあるって先ほど教えていただきました。で、それぞれを横串のように貫いてというか連携を取ってられるのが協議会、はい、で町選の和田の三国さんとしては、はい、そのあたりもすごいと思ったんですよね、きっとね。
そうですね、なんか これだけの数を まとめようっていうのがなかなか、一つの町でも結構まとまるのって
ね、
大変なところが
あでもないこうでもない反対だ俺は違うとかってあるのに、はい、さっきはいろいろあるけれども話し合いでそこはってさらっと、ね、桑原さん通り過ぎられましたけど、
そうですね、
それ自体がごつすごいこと違うんですかね。
そうですね、やっぱり、ね、なんかそういう思いを持ってる人が一人じゃなくて、うん、本当に複数いらっしゃるなっていうのが地域の方と話してるとすごく思うところですね。
ね、
はい、
そしてさらに桑原さんは桂坂学区の自治連合会の幹事もされていたり、複数の顔を持ってられます。もちろんそのご自身の職業は別としてです。で、自治連の菊池会長のコメントを和田野さんに以前教えていただいたことあるんですけども、15自治会の独立性をすごく桂坂は大切にしてきたんだ、なんかそういうコメント桑原さんの言葉とか聞きますと、なんかそこに住んでないけど桂坂ってなんかええ感じのとこやなって思いますね。
そうですね、やっぱりその頑張ってらっしゃる方がもうたくさんいらっしゃって、なんかそのどこからモチベーション来るのかなっていうのがすごいいつもなんか、はい、
ですよね。ニュータウンとして昭和61年に町開きをされた、
はいはい、
で25年そこそこ、
はい、
でその歴史の中でなんかうまいこと言ってるエリア、頑張ってこられたエリアっていうのが我らが景観まちづくりセンターはなんかすごい場所として見てるんですよね。
そうですね、やっぱりなんかうまくもう本当にすごいとばっかりなんかいつも言っちゃうんですけれども、はい、
さてまた桑原会長にコメントいただきましょう。はい、
特に、ま、みんな各地域頑張っていらっしゃるんですけれども、
はい、
桂坂でアカシア自治会、アカシア地区という建築、はい、自治会、建築協定地区がある
んです。アカシアって、アカシアのなんとかがさ、あのアカシアですか。
植物の、はい、名前から取った。
で、ここがですね、2年ぐらい前ですかね、建築協定の更新されたんですけれども、
はい、
ですね、建築協定 その更新をしなかった家が1軒だけでありまして、更新率にしますと 99.3% なんです、
はい、高いですね。
でこれもしかしたらこの今までの日本の建築協定の市場でもしかしたら統計取ってないですけどもしかしたらっていうか多分トップじゃないかなと思います ね、
そうですね。やっぱり更新するときって何かしらやっぱり抜けたいなっていうところとかが出てきちゃったりとかしてなかなかその 100% っていうのって
そうですね、はい、でその時に、このマチセンさん の、 このニュースレターでも取り上げていただきましたけれども最後の決め手は人と人と の、 そのコミュニティつながりだということを言われてますね、
はい、
特にアカシア地区というのは越してきた頃からですね近所の付き合いが良くてですねみんなでバーベキューをやったりとかですねそれと去年一昨年私アカシア地区の夏祭り行きましてですね、
はい
夏祭りは非常によろしいと、
はい
広いグラウンドでやってるんですけれども真ん中にこの櫓がありましてねで櫓を囲んで盆踊りやってるんですね盆踊りもやっててなおかつみんながくつろげるこのベンチの数が多くてですね、はいでその本当に祭りでそこのところでこのコミュニティを深めようというような感じがすごい強くてですねなんかすごいコミュニティがうまく作られているんだなっていうことがすごく分かりましたですね
そうしますと桑原会長の一番初めのコメントで、はい建築協定って規制とかルールで縛るっていうふうに思われがちだけど、はい、実は違うのよと前向きの、
はい、
その建築協定でいろいろお話をしたり顔の見える関係で相談をしている中で矢倉組んで盆踊り、
はい
焼肉パーティーでその結果建築協定のアカシア自治会では更新が 99% 超えちゃった
そうですね
だからなんかお話し合いがスムーズに、
はい、
我が町はこうしようぜみたいなのが同意が結構取れてる
そうですねですんで建築と、
はい、
建築協定という名前ではありますけれどもその自治会の活動のそのコミュニティのその表裏一体のものじゃないかなというふうに思いますねで本当にみんなでいい町を作っていくんだと、はい、いうことのまさに表れじゃないかと思いますね
皆さん多分肝はここです会長のコメントでここが大事なところだと思います、
はい、テストに多分出ます
さあそれで、第1章が大体終わってきたところで、さらにそれを深く第2章として、桂坂夢町プロジェクトっていうのがあったそうですねこれも皆さんに聞いていただくことで桂坂のイメージだとか建築協定って何ぞやっていうのが背景がよくわかるというような気がしますのでその辺をご説明いただけますでしょうか、
はいでこれがですねすいません、平成21年に、夢町プロジェクトというものをやったわけなんですけれども、
はい
その時にですね、桂坂の町が大体20年ちょっと経ちましてですね、
はい
20年後も桂坂が輝き続けていくためにはどうしたらいいかと、そのために何かをやろうじゃないかというような取り組み、ということであります、
はい
でその時のテーマにしましたのがですね、桂坂地区の素晴らしさの再発見と創造と、
はい、
気づき感動し人々に伝えるということをテーマに、してやらせていただきました
桂坂町開きから20年経ちましたと、
はい、
次の20年ももっと桂坂が素晴らしくあるように、
はい、
そのためにはどうあるべきなんでしょうか、はいはい、それがそういうプロジェクト
そうですね
で具体的にはどんなことをされました
でこの時にきっかけになりましたのが、
はい
国土交通省の方からですね、
はい
住まいまちづくり担い手事業というのがありまして、
はい、
その支援団体に選ばれたんです
住まいまちづくり担い手事業に選ばれた、
はい、
その時に、景観まちづくりセンターはどっかで関係してたんですか
そうですね私はこの時は、
まだ
はい、なんですけれども町線としては
もう最初から最後までずっとサポートしていただきました
です、ねは
い、
そうですか、
はい、
町線ってそんな仕事してるんだ
もういろんなことを、はい、させていただいてます
で名前もですね、はい、住まい、まちづくり担い手事業というんでもいいんですけれども、はい、よりもっとですね、あの住民に親しみを持ってもらうということで、はい、これに愛称をつけましてですね、はい、その時の名前が桂坂夢まちプロジェクトというふうにしたんです、
はい、
で、まあ、先ほど20年後ということを言いましたけれども、はい、その20年後という言葉を含ませる言葉として夢という言葉をはい、使いました。
なかなかのネーミングでございます。
はい、でそれで桂坂夢まちプロジェクト、まあ、事業を一応プロジェクトと単純に変えただけですけれども、はい、まあ、その中でですね、桂坂の素晴らしさの再発見というわけですけれども、はい、やはりあの人間頭で考えただけではですねなかなか分かりませんので、うん、やはり歩いてみないとよく分からないということでですね、はい、あのいくつかのパターンの、 あの街歩きというものをしました、
はい、さて街歩きとは何ぞや、
はい、
和田野さんまたひらがなで述べよう。
街歩きですか。普段何気なく歩いてる自分の街をもう一度どんなとこがいいとこなんやろうって思って歩いてみるっていうことでしょうか、はい、ちょっと長かったかもしれないです。
あの黒川会長の言葉を借りますと、買い物に行ったり通勤したり散歩したりするときと歩いてるときと街歩きっていう意識で街歩きすると違う姿が見えるんよって先ほど教えていただきました、
はい、
それはなんか再発見があるんですね、きっとね。
そうですね、やっぱり最初からその街歩きということのイベントとしてやりますとですね、
はい、
実際桂坂とフォトハイキング的なこともやりまして、特にカメラを持つとですね、特にカメラを持つといいところを探してやろうというね、あの気持ちがすごく強くなりますので、
はい、
より一層いいところが見つかるというような感じがありますね。で、
例えば21番のこれはあの街歩きマップっていうのを手元にもその2009年度の桂坂夢町プロジェクトで作られたものを持ってきていただいておるんですが、はい、石畳通り、ここがいいよっていうのがね、ありますよね、
はい、
でこれは有名だと思いますけど桂坂野鳥遊園、
はい、
素敵なとこあるんですね、
はい、
え、こういうものを、あ、すいません、17番に CED 住宅ってあるんです。これ何ですか。
この CED 住宅はですね、
はい、
知る人ぞ知るあの設計士のですね、はい、内井正造さんという、
はい、
方が作られた住宅なんですけれども、
はい、
さ
っきの僕が丸い屋根があるとこって、
はい、あ、これですね、
これじゃないですか。
はい、はい、そうだと思います。
これなんか目引きましたね、車出してて。
大きい建物で有名なのは丹下健三さんですとか黒川紀章さんが、ね、はい、大きい建物では有名ですけれども、住宅系で、それに匹敵するという人が内井正造さんだと、ほうほう、いうふうに聞いてますね。
有名な建築家がデザインして建てたゾーンもここに一部分にあるっていう感じ。
なるほど。で東海自然歩道のこの竹林、それから京大桂キャンパス、如月公園、日本文化研究センター、いろんなところが素敵だよって言ってみんなで桂坂のここが好きっていうのを歩いてマップにされたんですね。
そうですね、このマップを作りましたのは京都大学の大学院が桂坂の隣にありますけれども、はい、そこの寛喜先生という先生に中心になっていただきまして、この街歩きマップは作っていただきました、
はい、この街歩きをすることで、どんな雰囲気といいますか、副次効果といいますか、を感じられましたか。その時には和田野さんはまだいなかった。
私残念ながら、
まだ入手してないね。
これ、そうですね、これはもう本当に資料で、あ、こんなすごいことやってたんやなと思って、一つのマップ作るのでもこれだけのこういろんなこう、フォトハイキングとか街歩きとかしながら作ったら、きっとこのマップってすごい意味のあるものやなと思いながら、もう、ね、このマップだけ見てもはい思ってました。
このマップを作ってその後街歩きをした後にですね、はい、ワークショップをやったりしたんですけれども、その時にあらかじめ事前にですね、 桂坂の語り部と、はい、歴史を知っている人にいろいろ聞いてみたりしてですね、はい、情報を集めておいて、でその人に話してもらうというようなこともしまして、まあ、今だけの話じゃなくてですね、はい、桂坂というのはこういった歴史で作られてきたんだというようなことも分かったというような成果がありました。
この夢町プロジェクト その街歩きワークショップだけじゃなくてアンケートもこの時に捉えたというような記録がありますが、
はいはいはい、
そのことで何かエピソードを教えていただけませんか。
桂坂ってですね、すごく桂坂のことを好きな人が多いわけなんですけれども、
みたいですね。
でですね、これアンケート取って桂坂の中から引っ越してきた人というのがなんとなく多いなとは思っていたんですけれども、はい、アンケートを取ってみましたらですね、はい、実は2割がですね、はい、桂坂の内部から引っ越してきているということが分かりましてですね、
中で引っ越したですね、
どういう意味ちょっとついていけません
桂坂の中でマンションがあったりですね、マンションから一戸、はいはい、建て住宅に来た人もいますし、はいはい、あるいは一戸建て住宅であってもですね、はい、またちょっと新しい、眺望のいいと、エリアができたりするとですね、そこに、
そこに住みたいわって言って中でも移ってこられる。
そうですね、桂坂から出たくないという人が多いですね。で、あと結構私で実際知ってる人でも何人かいらっしゃるのは、自分の子供もですね、はい、子供も同じ桂坂地区内に家があるとかですね、お父さんお母さんもあるとか、そういった方が結構多いですね。
というような桂坂、
はい、
そろそろ最後のまとめに近づいてくるんですけど、リスナーの皆さんお聞きになってどうですか。ひしひしと桂坂すっきやねんというのが伝わってきませんか。そしてその3800世帯おられる全部の中で3200世帯が建築協定に関わっ区画が関わってられて、その中で39種類の建築協定が更新されてちゃんと進んでると。でその背景には我が町を街歩きしていろいろ歩いて見て住んでる人が大好きなんやなと、本当に選んできてはるという。でだからこそ会長桑原会長がおっしゃった規制じゃなくて前向きにコミュニティを推進させるというか元気になる方向にこの建築協定が働いてるんだよっていうふうに私には聞こえました。なんか皆さんも桂坂まだ分譲してるらしいです。見に行かれたらどうでしょうか。なんかそういう住んでる人たちが緩やかにつながっております。さて、最後の告知コーナー、
はい、
どうぞ。
はい、京都市景観まちづくりセンターからのお知らせです。3月10日にですね、震災から1年経つということで、防災に備えたコミュニティ再生の意識が高まっている中で、町の絆が命を守るということで、今回もコミュニティの話あったんですけれども、そういったシンポジウムを行います。またですね、桂坂でもホームページを作って配信してるんですけれども、まちづくりセンターではそういったホームページ、なかなかこう自分では作りにくいっていうようなところの運営などをお手伝いするような、活動も行っていますので、ぜひともご覧ください。
僕から短く告知、2月26日日曜日1時半から3時半、新春とねりこコンサート、応援している町の縁側とねりこでの家で、江藤優子さんの普段着コンサート、ジャズとかクラシックとかいろいろ歌う人ですけども、よろしければ来てください。さて、本日終わりです。この番組は心を立てる厚生建設の協力と京都府地域威力再生プロジェクト、そして我らが京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。桑原会長、渡野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。